らせジャンピングポックリ、聞くだけで健康になるラジオ100歳製造所です。はい、皆さんおはようございます。今日も撮っていこうと思います。インドのことを話して、タイのことを話して、で高知の魅力を語ろうとしたら全くまとまらなかったと。はいそれぐらい高知がね、魅力多いんですよっていうことで許してほしいんですけども、今日は昨日語り尽くせなかった高知の魅力について続編を語っていこうと思います。今日こそは語り尽くしきろうと思います。はい、昨日語り尽くせなかったので。で昨日はですね、確か自然がすごいみたいなね話したと思います。柏島っていう超綺麗な海の話とか、うちのね近所の汗見川っていうね、これまた綺麗な川の話だったりだとか、あとはお米と野菜とか食の話もしましたね。カツオのたたきめっちゃうまいっていう話もしたと思います。でね、ここで少しまだ話せなかったところがねあるのと、あとは県民性みたいな話をして、今日は高知編は終わろうと思います。もしかしたら途中で広がっちゃうかもしれないですけどね。はい、で魚なんですけど、カツオはねうまいのはまあもちろんなんですけど、あとねサバです。ねサバがうまいんですよね。特に清水サバ、土佐清水にね清水サバって言ったりしてあるんですけど、普通にああいうブランドのサバじゃなくてもですね、マサバですよね。マサバと呼ばれる種類のサバ、めちゃくちゃうまいですね。高知のサバはなんであんなにうまいんだろうな。油の乗りがすごくて、刺身で炙って食べたりとかね、めちゃくちゃうまいので、ぜひサバも食べてほしいのと、あとね昨日ねお酒会で話せなかったのがドブロクなんですよね。このねドブロクって皆さんご存じない方もいらっしゃると思うんですけど、お粥みたいなお酒なんですよね。お粥みたいなお酒、米をね発酵させて、アルコール発酵させてぐちゅぐちゅになった状態で、そのドブロクをこすと日本酒が出てくるんですよね。要は日本酒になる前みたいな状態です。お米の食感とかがめちゃくちゃ残っている状態、これがうまいんですよ。で全国にはですねドブロクトックっていうのがありまして、で何かというとドブロク、お酒ね、お酒っていうのはある程度こう販売しようって思った時はそれなりのリッター数がないとですね、ちゃんと施設を構えてリッター数がないと販売するっていうことはできないんですね。ただですねこのドブロクも一緒で、でこのドブロクトックの市町村だと、もう本当に自分の家でお米を作っていて、で農家民宿みたいな形でですね登録すれば、そんなにたくさん作らなくてもドブロクの販売ができるみたいなね、そういう制度があります、ドブロクトックね。で高知県いろんな場所が、ね、ドブロクトックに指定されている市町村があるので、ドブロク作り割と盛んな方だと思いますけどね。どうなんだ、ちゃんと調べたことないのでこの辺は確かじゃないんですけども、うまいドブロクがめちゃくちゃ多いです。特に僕が住んでる大豊町っていうね町なんですけども、大豊町のテルっていうドブロクすごくおすすめです。テル、輝きと書いてテルと呼ぶんですけども、それはねもうねなんて伝えよう、これお粥想像してください。お粥もうあれが酒みたいな状態、お粥を飲んでるみたいな感じなんですね。それぐらい米の濃度がすごいんですよ。僕いろんなねドブロクとか濁り酒飲んできたんですけど、あんなに濃いドブロクはなかなかないんですよね。でドブロクのその全国の品評会とかでもですね1位に輝いたことがあったりだとかね、はい、そういう実績もあるドブロクです。で飲むとですねまるで田んぼ一旦そのまま飲んでいるような気分になります。はい、であとねまたお魚に戻っちゃうんですけど、ね、全然まとまってないですね。さっき魚の話して酒の話してまた魚なんですけど、 あの泥目ね、泥目、泥目分かりますかね。これね、シラス、シラスの稚魚、シラスウナギの稚魚、うん、なんですけど、あの要は生シラスなんですよ。生シラス、生シラスを食べる文化が高知にありまして、でね、泥目祭りっていうのがあったりだとかね、そのたくさん取れる時期に合わせて泥目祭りっていうのがありまして、そこではですね、救急車が待機してるんですよやばいですよね、救急車が待機してます。で、日本酒をもうね、大きなお皿、もうね、皆さんがもう両手で抱えられるぐらいのお皿にお酒をついで、それを一気飲みする選手権があるんですね、大杯飲みつって。なので急性アルコール中毒で倒れる方が出るので救急車が待機してるっていうそういうカオスな祭りがあるんですね。で、その泥目祭り、泥目めちゃくちゃうまいんですよ。これ春とかかな、泥目の旬は、おそらく春とかだと思うんですけど、もうね、これもね、皆さん食べてほしいですね。とろとろ、熱いご飯の上にドロッドロのね、生しらすをぶわーっとかけて、で、ちょっとの生姜とポン酢といただくんですね。これ、ほんまに美味しい。はい。で、続いてですね、県民性。はい。食の話はここまでにして、県民性なんですけども、あのね、高知県って、なんかね、距離感がおかしいんですよね。おかしい。バグってます。なんかね、お客文化っていうのがありまして、お客文化。これ何かというと、自分家の食卓に、まあ、飲みの席ですよね。なんかね、知らない人を招待するみたいな、あの、そういう文化がありまして、お客っていうんですけど、これがね、例えばお客のイベントみたいなのがあった時は、こたつを商店街に並べて、こたつですよ、こたつが商店街にずらーっと並んでですね、でそこでお酒を飲んでいて知らない人と飲むみたいなね、ことがあったりだとか、あとは広め市場、これね、一番高知県では有名な観光名所なんですけども、まあ、なんて言ったらいいだろうな、居酒屋のフードコートって言ったらめちゃくちゃピンとくる説明だと思うんですけど、居酒屋のフードコートなんですね。居酒屋がいっぱい並んでるフードコートで、そこではですね、相席文化がすごくありまして、まあ、知らないおっちゃんと飲むみたいなね。で、僕の大学生の時の友人とかは結構ね、女子大生としてですね、その広め市場に行っておっさんにおごられるみたいなことをね、繰り返してる友人とかいましたね。悪いですねで、高知県はこの相席文化があるがゆえにですね、相席屋っていうお店がないんですよ。相席屋ってわかります？女性がおごられるっていう、はい、男性が女性におごる、相席になってね、まあそういう出会い目的のお店があるんですけど、高知はね、それがないんですよね。まあ広め市場があるからいらないっていう感じなのかな。うん、そんぐらいね、距離感が近いんですよね。あとね、ものすごくユニークです。今さっきのそのどぶろく祭りとかもそうなんですけど、あとはまあベロベロの神様とか、皆さんご存知ですかね。ベロベロの神様っていうのは高知県にはいまして、股間がもうもっこりしてるんです。で、目がぐるぐるぐるってね、まあ調べていただいたらもう明らかに卑猥だっていうのが一発でわかると思うんですけど明らかに卑猥です。これ今日の放送のトップの画像にしときますね。明らかに卑猥な神様がいるんですね。なんかね、そういうのがいたりだとか、あとはカツオ人間、カツオ人間もなんだろうな、カツオ半分にぶった切ったやつ、うん、要はもう中が見えちゃってるよっていう状態のキャラクターがいたりだとか、なんかね、個性がすごいんですよね。桂浜水族館っていうね、桂浜って高知の観光名所の一つなんですけど、太平洋を一望できるね、浜なんですけど、そこの水族館がありまして、そこの SNS とかもね、すごくバズっていたりだとか、すごくユニークなる発信をされてるんですよ。で、あとは新庄くん、カワウソの新庄くん、これもね、 SNS でめちゃくちゃね、 バズっていたりだとか、なんかすごいユニークなものが多いんですよね、高知県って。これおかしいんですよね、ちょっとぶっ飛んでるのが多いんですよね。なんかそういうところも含めて僕は高知県が大好きですね。はい、伝わりましたかね。まあその距離感の近さみたいなのは田舎だとね、割とあると思うんですよ。なんかあのお裾分けね、ピンポーンって突然やってきたりだとか、まあそういうのはどこの田舎でもねあるように、高知県でもそういう文化は、文化というかね、そういう距離感の人はたくさん多いんですけど、特に今言ったようなおかしいんです。はい、というわけでおかしい高知県、ありがとうございました。ではまた。